にちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法を使え。向井先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日は上海からということで、はい、若干電波怪しいかどうか、ちょっとこれありますけども ね、
チャレンジしましょう。携帯の電波で切り替えて、携帯の電波の方が早いっていう。
だいぶね、今、環境的には 5G ですか？
5G が本格的に普及して、めちゃくちゃ早いんですよ。
あ、もう全国というか中国全土。
全土かわかんないですけど、上海は 5G かなり繋がって、
ほうほうほう。
日本、僕ドコモなんですけど、東京で、仕事してるときは、ドコモより、中国の 5G の方が早いですね。
ああ、いい環境に。この収録も、あれ、いけそうですね。
いけそうですね。
いけそうですね。
固定回線の Wi-Fi がブツブツ切れるのに、
なぜテザリングの方が。
まあ、中国あるあるですね。
いやー、なんですね。どうですか、久々の上海。ちょっと長期間っぽい滞在のようですけど。
そうですね。ちょっとビザの更新で長期間いるんですけど、まあやっぱり景気は良くないですよね。
ああ、いや、感じますか。
皆さんやっぱりお金使うのをためらってるっていうか、広告が減ったりですね。
はいはいはい。
お店が閉鎖したい、閉店になったりとか、あと不動産の取引量も減って、価格もちょっと下がってますね。
おお。かなりの右肩上がり感を体感してた上海生活とはだいぶちょっと雰囲気が違うんですね。
ですね。まあ今停滞気味ですね。
肌感ありますか。
はい、感じますね。はい。
まあなんかね、いろいろとまたタイミング見計らって、いろいろ上海の事情を教えていただきたいですが。
はい。
時事ネタだとね、もうかなり、はい。気な臭い匂いもありますけど。またまた、今度話をいろいろ教えてください。
はい。
ということでね、今日は行きましょうかね。
はい。
早速質問ですが、今日は質問だけいただいております。行きましょう。はい。いつも楽しい番組をありがとうございます。労働法と少しずれる質問になりますが、2013年に定年退職が65歳に引き上げられ、2021年には70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。このまま行くと75歳、下手すると80歳などということもあるのではないかというほど上限が引き上げられております。これまでの常識では約40年間働く時代でしたが、気づくと60年間近く働く時代へとシフトしております。とても恐ろしいです。このような労働市場において働くということについて一体どのように考えるのがベストだと向井先生はお考えになられるでしょうか。向井先生のような方であれば、60歳までに、いや、もうすでに100歳以上生きられる環境を作れているかもしれませんが、一般的にはそんなことはできないと考えております。答えのない質問かもしれませんが、どうかよろしくお願いいたします。
はい。
こういうことでですね。向井先生が100年まで生きれる環境を作れてるか気になると思うんですけども、いかがでしょうか。
100歳まで生き、そもそも生きられないと思いますけど。
そう、そっちですか。
はい。おそらくですね、僕の予想は、70歳、今努力義務なんですけど、あと数年したら、法的義務になり、段階的に年金も70歳にならないと満額もらえないような、特に僕らの世代ですね。
世代は。
段階ジュニアですね。になると思います。
なるほど。じゃあこの流れはまあ予想通りいくだろうと。
予想通りで、結論から言いますと、おそらく、雇用契約とか労働契約じゃない働き方で、まあ65以上、70歳までとか、70歳以降を過ごすことになると思うんですね。うん、
それは業務委託だったり、
そうですね、ということですか。自営業だったり、業務委託だったり、まあ、そうですね、フリーランスに転換したりとか、まあ、そういう働き方にならざるを得ないですよね。
それは全体がというのもあるというよりも、その60歳以降がそういう傾向になるんじゃないかって話ですか。
そうですね、60歳以降が、今までの知識経験生かした
自営業的
そう、自営業的な仕事になって、その方が幸せ、お互い幸せかなと思いますね。
なんか、そう聞くと、あの、見方をちょっと色合いを変えると、60歳以降に独立しなきゃいけない環境が待ってるみたいな見方もあるとですね。
いや、待って、いや、実際に待ってますよね。
ってことですよね。
独立を迫られる。まあ、低賃金で、60歳最高よ。低賃金って失礼だけど、まあ、要するに現役時よりも低いお金で働くか、同じ給料、同じ報酬で、だけど不安定だけど、フリーランス選ぶか、みたいに迫られる。
ああ。
会社、大企業働いてた。
はいはいはい。
そう。だそうすると、やっぱり30代、40代ぐらいから、自分は、まあ、これから、どうやって生涯、働いていく、生きていくかっていう、そういうキャリアを考えないといけないですね。
そう思うと、まあ、いろんな文脈で終身雇用がなくなったみたいな話、終わったとかね、あの、トヨタ、あの、社長今会長トヨタ会長かな
トヨタ会長の
が、あの、終身雇用はもう維持できませんみたいな話を、どこかでね、はい、大々的におっしゃいましたけど、はい、そんな流れで、終身雇用の話はもうありますが、無理だと。そもそも、終身雇用、大企業入って60まで守ってもらっても、残り20年間の終身雇用というよりも、ここどうやって働くんだって話は、60までの終身雇用を守られても、その20年間あるってことですもんね。
そうですね。今までは大企業が用意した出向先とか転籍先行って、65とか70まで働いてる人多かったんですよ。
ああ。
あの、もう会社が丸がかえなんですね。銀行とかメーカーもそうなんですけど、いっぱい関連会社とかお客さんの会社取引先があって、そこにポストがあって、じゃあ総務部長で行ってくださいとか。だから実質50歳定年とか55歳定年なんだけど、まあそういう出向とか戦績とか使って、まあ形の上で60歳定年を維持してるだけなんですね、
うんうん
うん。特にホワイトカラーの管理職層
は
です
ね。はい。
それがもうやらなくなっちゃって、自分であとは生きてくださいみたいな。45以上とか、50以上とかになると思いますね。
この流れがね、早期退職、希望退職の募りと、もしそれを受けない場合には、全体のグループ会社でメーカーとか、その全然違う業界入ったのに、子会社になってる介護事業に行ってくださいって迫られて、もう実質それ解雇やんみたいな。
ありましたね。
結構、ね、もうなんかね、むちゃくちゃな迫り方をされるようですもんね。
でも、あれでも労働問題は起きなかったですね。損保会社だと思いますけど。
はい。いや、そうですね。
うん。炎上するかなと思ったら何も起きなかったんで、まあ、本当に介護事業に行った人も多いんでしょうね。
ってことですよね。
ですね。だ今までは会社任せだったのが、まあ、自分で決めないといけないっていうことだと思いますね。
実際に周りに、あの、当時、ね、サラリーマン時代だった時期も私あるんですけど、
はい、
早期退職を、あの、募ったところに参加した方の話がちょっと風に聞いて、話受けたんですけど、でもやっぱり退職金が3倍とか上乗せ、なわけですよね。
いいですか。見られない。
でもですよね。なんか、60前に、もう例えば55で早期退職受けて3年3倍もらっても、でも今の文脈だと結局80まで働くっていうほどはないじゃないですか。
ないないない。
だから結局足りないんですよね。
足りない。足りないから、まあお金はなんとかなるかもしれないけど、本当に暇で、こう社会との接点がなくなるんで、
うん、
だからやっぱりお金じゃなくて社会と接点持てる自分のまあ経験知識とか生きるようなそういう仕事とかに転職やっぱ30代40代から考えながらするってなるんじゃないですかね。
ああ、だから転職も早めにちゃんとするというか、独立も早めにしとかないと。
そうなんですよ。もう僕もね、もうすぐ50ですけど、体力がなくなるってのはこういうことかっても最近感じますね。
そうなんですか。初耳ですね、はい、これは。
いや
仕事上感じるんですか？
感じますね。仕事上も日常生活も。
もう本当に、どういうことですか？
もともとそんな体力ないんですけど。
はい、はい、はい。
っぱり感じますね。ああ、こういうことだったんだ、みたいな。
いや、体育会で運動ガンガンしてた方が、いやーっていうのはわかりますけど、なんか、普通に仕事してて体力ねえなってやっぱあるんですか？
ありますよ。
集中力。ま
あ、僕、そうですね。だから、結構お客さんからの問い合わせとかメールが、まあ、たくさん来るんですよね、毎日。
はい、
ま
あ、そりゃそうですよね。
まあ、こうやってズームで日本の仕事もできちゃうから、
うんうんうん、
そうするともうなんか夜10時ぐらいになるとフラフラになってもうなんかもうメールの返信もメールの返信もなんか止まっちゃうみたいな、疲れちゃってありますね。
ああ、
前はそんなことなかったです。
なるほど。いやー、そういう時代ですもんね。
早い、うん、早い方いいですね、本当はね。
今のあたりもね、ちょっとこう全体的にいろいろ観点ね、話しましたけど、踏まえて、向井先生のこの質問できている、それを踏まえた上で、どういう働き方が、こう、ベストだと思われますかという投げかけありましたが。
あ、だやっぱり会社が決めるんじゃなく、自分が仕事とか、お客さん決めれるような、こういう働き方を抽象的ですけど、30代ぐらいから意識した方がいいと思いますね。
ああ。
30
代ぐらいからですか？
30代ぐらいから意識したんですよ。まあ20代でもいいと思うんですけど、
うんうんうん、
そうすると今やってる仕事も将来の独立とか、キャリアアップとか、障害、まあ、報酬アップとか考えると、見方が変わるんですよね。
ああ。
いやいや、やってる営業とか、はい。だって将来自分が独立したら。
営業しなきゃいけないですからね。
まあ、お客さんを自分で開拓しないといけないから、見方が変わるんですよね、働いてても。だから、そういう意識でやると楽しいし、で、逆にね、そういう働き方してると、社長さんとかやっぱり、すごい気に入ってくれるんで、
うんうんうん、
逆に出世しちゃうんですよね、会社。
逆にね、それが、結果的に、
うん。だから、うん、結果的にね。
うんうん、
だから、まあ、独立視野に入れて、もう自分で頑張る、自分で商売する気でやってると、まあ、むしろ会社員としても成功しちゃうっていうことはありますよね。
なるほど。まあ、でも冒頭でおっしゃってくださった、60で独立を迫られるっていう前提を持った時に、もういずれにしろ独立しなきゃいけない時代になってるぞっていうふうに思えば、今おっしゃってくださった通り、今のタイミングから自分でやっていくっていう前提で働くと、結果それが出世にもつながるかもしれないというのもね。
そうなんですね。
確かになと思いますね。
はい。国は副業解禁、フリーランス保護、確定拠出年金、いろいろ打ち出してるじゃないですか。
はい。
これやっぱり今僕が言ったことと繋がってる気がしますよね。あとマイナンバーか。マイナンバーの、まあ、何ですか。まあ要するにその、課税処理とか、の簡易化、ですかね。
ですね、合理化ですね。
合理化も全部やっぱりこの、フリーランス化の障害、何ですかね、雇用。を想定してる感じしますよね。
なるほど。
ええ。
なるほど。
そうですね。イデコ確定拠出年金もそうですよね。
いやー、確かにね。まあ、なんか、でも面白いですよね。ああいったものが出てくるから、今度は今の働き方で言うと、憧れがファイヤーみたいな引退したい組が生まれて、
あ、
で
そこにこう、それもいいと思いますね。
煽りたくるね。なんかその著名人の人たちのコンテンツを利用した、うん、なんか変なマーケットができて、詐欺被害が起きてるっていうのは、なんかいろいろ裏表ですよね。
そうですね。
まあ、いやー、そういうことですかね。
はい。
ですね。
はい。
お金も、働き方も、生活も全部が自己責任になっていく前提で考えて、今から考えていくというところですね。
はい。
なんか、ロードポートは飛び越えましたが、非常に面白い観点でしたね。こういった質問もぜひお待ちしております。はい、ということで終わりましょう、
はい。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。